足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
めちゃくちゃ寒いですね、今日。
もうね、半端ないよね。何この寒さ。
いや、もうね、もう今日は今年2021年最後の放送になるわけですよ。
おお、いよいよ。
もう手がかじかんでるんですけど。こんな急に寒なられると困りますよね。
なんかね、もうなんか、どう言ったらええのっていうぐらいもう寒い。
いや、でも結構これね、なんかどか雪のところもあるみたいですし、大変なんじゃないですかね。
そうそう、大変ですよ。いきなりね、なんか30センチ、40センチとか雪積もって、えらいことになってるから、もう、どないしてくれんの？どないしてくれんの言うて、誰に言うてん
ね
や。
こればっかりはね、なんか、2、3年前にも足立さんまだ、ね、山の中住んではった時は。
山の中、はいはい。
家出れません、みたいな話はありましたけどね。
まあね。うん、多分もう引っ越してよかった、あったかい方に。
それでも寒い寒い言ってましたね、さっき。
まあまあ寒いけど、いや、あっちに比べたら全然。
そうですね。じゃあまあね、外は寒いですけど、放送は暑い放送でね。放送かなんか知らんけど。
なんか知らんけど、ほんま。
ニュース行きましょう。はい、はい。今週また多いんですよ。はい。じゃあ、今週のニュースは9件です。学研教育総合研究所は、高校生のなりたい職業についてアンケート調査を行いました。その結果、1位はエンジニア・プログラマー、2位は公務員、3位が会社員となりました。
はい、これ面白いですよね。なんか1位にエンジニア、プログラマーが入ってくるっていうのが。で、2位、公務員、3位、会社員っていうね、この回答、どういうふうなこれ実際具体的なアンケートになってたんかわからないですけど、会社員っていうのもあまりにもアバウトすぎるんですけど、まあでもね、こういうエンジニア、プログラマーみたいなのが1位になってくるっていうことは、やっぱその学校の教育がやっぱ変わってきて、それでプログラミングとかね、そういうのを授業の中に取り入れてきて、それに面白いって思う高校生が増えてきてるっていうことなので、まあ、ある意味ね、そういう子たちが増えてくるっていうのはいいことじゃないかなっていう気がするし、こういういろんなものを設計するものを作っていく、まあ、そこにね、関心を持ってくれるっていうのは、なんとなくこういう番組をね、やってるものとしてはすごく嬉しいなと思います。
フランス内務省は新型コロナウイルスのワクチン接種証明、健康パスについて、これまで国内で18万2000件の偽造が発覚したと明らかにしました。証明書には名前が記載されているものの、それを利用する際に本人確認の義務はないため、偽造証明を発行する闇業者が出てきたそうです。
まあね、このワクチンパスポートみたいな話は、まあ日本でもこの前から始まって、なんかマイナンバーカードをかざさないとできない。で、またいろいろトラブルが起きたりとかしてますけれども、まあこれはね、海外でも同じようなことは多分いろいろ起きてるんじゃないかなと。まあ実際このニュースでもフランスで、偽造する、まあ要は QR コードをそのままね、他の人がパクって使うみたいなことなんだと思うんですけども、そもそも実際使うときに本人確認をしない。まあ、本人確認するのもめんどくさいっちゃめんどくさいんですけども、それをする必要性がないから偽造したもので、そのままかざせば、まあ一応、 ワクチン接種したっていう風にね、こう出るから、それで OK みたいな形になってるっていう。まあね、これが、ただ、そこにどれだけこだわるのかっていうのと、またそれが原因で、本当にそのコロナの感染が増えたのか、まあそこら辺の相関関係はなかなかね、立証するのは難しいんですけども、とはいえ、こういうシステム的ないろんなトラブルとか、そういうものっていうのは、まあ、どうしてもね、この手の、ある意味、なんか、応急処置的に作ったものとか多いので、トラブルまだまだいろいろ続きそうです。
文部科学省は来年度、教科書検定の見本のデジタル化を検討開始するそうです。デジタル化の実現で、従来の検定に比べて作業が簡略化され、文科省、教科書会社双方にとって負担軽減につながるとのことです。
はい、これね、最初、教科書、デジタル教科書を使うのかと思いきや、そうではなくって、教科書検定をやるときに、その見本のね、教科書をデジタル化して、そのデジタル化された教科書を見て検定しましょうということで、まあなんか、手の込んだというか、まあ一歩進んだというかなんというかなんですけど、まあこういうところでね、でも、ちょっとずつでもやっぱり進めていかないと、いろんなデジタル化が進まないところはあるでしょうし、まあただ一方でね、その教科書をとかを紙じゃなくて全部デジタル化するのがいいのかって言うとまた別の議論も出てくるでしょうし、まあ、とはいえ、こういう方向にいろんなものが進んでいくのはもう間違いないですし、まあ、ちょっとずつでもね、いろんなデジタル化少しずつ前に進んでいくことはいいのかなと思います。
シャープは物とインターネットがつながる IoT 機能を強化した冷蔵庫を発表しました。人工知能が冷蔵庫の使用状況や季節に応じた適切な使い方をアドバイスしてくれるそうです。アプリと連携すると献立メニューだけでなく買ってきた食材の管理なども対応するそうです。
はい、これですね、なかなか実際のプレスリリースというかその商品、この冷蔵庫の紹介とかを見てみたんですけど、結構笑えるというか、冷蔵庫のドアのところにセンサーがついていてですね、そこに立つと、音声で冷蔵庫と会話ができるっていうのも変ですけど、なんかこういう献立教えて、みたいなのを言うと、検索して、それで出てきて、パネルが貼ってあって、そこに表示するらしいんですけど、なんか冷蔵庫に向かって話しかけてるお母さんっていうのも、なかなかシュールだなっていう感じはするんですけど、まあね、これから単に喋るだけじゃなくって、話しかける家電っていうのが、これからどんどん増えそうですし、で、家電とこう相談しながら献立を決めるとかいうね、なんかなかなか面白い状況に、家電が進化してきて、そのうち、子供はなんか、照明と喋ってたり、お父さんはストーブと喋ってたり、お母さんは冷蔵庫と喋ってたりみたいな、なんかいろいろ複雑な未来の絵が出てきそうな気がしています。
中央銀行が発行する中央銀行デジタル通貨 CBDC の議論が進んでいます。キャッシュレス決済を推し進める大きな手段として、世界各国で導入の検討が始まっており、中国ではすでにデジタル人民元が広がりつつあります。
これについては後半にしたいと思います。
公立函館未来大学、香港の上智大学、慶応技術大学、 NTT コミュニケーション科学基礎研究所らの研究チームは、感情表現を拡張できる眉毛型のウェアラブルデバイスを開発しました。表情がうまく顔に現れない人にも、眉毛の形が変化することで表情豊かに感情を伝えられるようになるそうです。
これね、なんかこのニュースを見たときに結構笑ってしまったんですけど、その眉毛型のウェアラブルデバイスとか言ってるんですけど、パーティーグッズみたいにメガネの上にこう眉毛がついててですね、それが、ハの字になったりですね、逆にこう、怒ってるような眉毛にこうなったりとか、いろいろこう変化するっていうね、もうなんかパーティーグッズのメガネか、みたいな感じなんですけど、ただこれで、面白いのは、その人の感情っていうのを、ちゃ ゃんと読み解いて、で、その人工知能がそこから解析して、どういうふうにこの眉毛を動かすか、要はアウトプットをどうするかっていうね、そういうことを、そのシステム化してるっていうところが、面白いなというところで、やっぱりその人のその感情っていうのをどう分析するかっていうのは、なかなかこの人自身でも難しいところがあったり、また単純に表情だけではなくて、その時の周りの雰囲気とかね、そこの話の流れとか文脈みたいなものも左右するので、そこで同じような表情であっても怒っていたり、あるいは悲しんでいたりとか、いろいろこうね、捉え方が変わってきたりするので、まあそこまでね、だんだんこれからこういうものが使われていって、またそのアウトプットもちゃんとできるようになってくるってなると、なんかね、こう人間の感情っていうのはどういうものになってくるのか、また機械がそういうものを支援するというか読み解いていくっていう風になった時に、果たしてその人間の感情の方が表現の仕方とか変わっていくんじゃないかなと、なんかそんな未来がね、ちょっと見えるような気がしています。
慶応義塾大学の研究チームは、音楽の演奏を聴いている人の皮膚の状態の変化を検出し、感動した時の鳥肌を他の人に共有するシステムを開発しました。実際に音楽を聴いてもらい、他の人と鳥肌になる感覚を共有できたそうです。
はい、これもなんか非常になんか何のこっちゃいなみたいなニュースなんですけれども、まあ皮膚の状態をね、こう、変化を観察して、で、音楽とかこう聞いて感動した時にね、こう、ゾワッとこうするような、その、ゾクゾクってするような感じを、その皮膚で、やっぱり、皮膚の変化として現れるんで、それをまず検出すると。で、それのアウトプットとして、その別の人にですね、首のところに、温度の変化する、センサーというか、デバイスをですね、つけてもらって、そうすると、計測してる人がゾワッとしてこう鳥肌が立った時にそこがヒュッて冷たくなると、そうするとゾクッてするっていうね、それが伝わるっていう、なんか面白いんですけど、まあ他の人がどこでこう感動してるかとか、なんかゾクッとしてる感じっていうのがね、他の人にも伝わっていく、なんかこう新しい体験ができるし、他の人がどこでそういうね、この曲がいいって思ってるのかとか、そんなことがこう伝わってくる、まあ、新しい音楽の楽しみ方みたいなのができてくるんじゃないかなと思います。
防衛省は2019年6月に発生した三菱電機への不正アクセスで流出した可能性のある情報の中に、安全保障へ影響を及ぼす恐れのあるデータが59件あったと発表しました。2021年度中に今よりも厳格な管理策を盛り込んだ新たな情報セキュリティ基準の規則作りを進めるそうです。
これね、三菱電機への、まあ、不正アクセスで情報漏洩したっていうことなんですけども、この安全保障とか、まあ、機密情報、防衛に関する情報っていうのは、本来デジタル化しないで紙のままその保管するようなものだったらしいんですよね。で、それをデジタル化してしまったがゆえに外部に流出してしまったと。なんかその辺のね、この運用管理とか、その情報に対する考え方、なんて重要度とか、そういうものが全然こう共有されてないというかですね、教育されてないというか、そのあたりがものすごい問題になるなと思いますし、で、この2021年度中に、その厳格な管理盛り込んだ規則作りするっていうの、ちょっと遅いんじゃないのと。2019年6月ですよね。これもう、1年半以上前の話で、まだ対策がしきれてないっていうのは、一体どういうことっていう感じはするんですが、あまりにもなんかね、ちょっとそのこら辺の危機意識というか感覚がすごいずれてるんじゃないかなっていうのは、かなり危険な気がしています。
経済産業省は、NFT を活用した初めての実証実験に乗り出すことになりました。実験は来年2月頃からファッションの分野で行い、デザイナーが制作した洋服を 3D データにして NFT 化します。
はい、ついにというか、なんというか、経済産業省までもが NFT の実証実験を始めるっていうことで、まあ、ファッションの分野で、実際にはやり始めて、で、NFT の一つの特徴でもある、その他の人に、売買できると、一旦購入した人がまた転売できるっていうところを実験して、さらにその転売された時に、その売り上げの、例えば 10% とかを一番元のデザイナーのところに売り上げの一部が入るという仕組み、そういったところも全部検証していくらしいんですね。まあ、このあたりの検証とか、こういうものがうまくいくと、まあ、新しいその経済の動きというか、いろんなデザインとかアートとか、まあ、その他いろんなものにね、この NFT 応用できるので、これが、いい評価につながればですね、本当その、来年ですね、もうあと数日で来年になりますけれども、その来年には、本当 NFT がいろんな分野に使われていくような年になりそうかなと思います。
以上、今週のニュース9件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんがですね、
はいはい。
なんか NEC のね、スーパーコンピューター、うん、SX オーロラ翼をクラウドで使えるっていうサービスを開始しはったみたいなんですけど、スーパーコンピューターをクラウドで使うってどういう利用ができるんですか？
スーパーコンピューターってこのところあれ、テレビなんかでよくマスクした時に、
やってますね。
唾がどれぐらい飛ぶかとか飛ばへんかとか、いろんなやってるじゃないですか。はい、ああいうね、もうめっちゃ計算せなあかんやつとか使いたい時に、スーパーコンピューターはめっちゃめちゃ役に立つんですよ。
なるほど。
ただね、普段こう、なんかいろんな業務に使うにはもう持て余してしまうから。
オーバーステップですね。
そう、それをね、普段から持ってるっていうのはめちゃめちゃ大変やけど、でも最近、はい、いろんな企業さんなんかもね、商品開発とか、そういう時に、結構複雑な計算をしなきゃいけないとか、はい、そういうのはやっぱあるんですよ。で、そういった時にね、ちょこっとこう使いたいっていう時に、こういうね、かごやさんみたいな、そのスーパーコンピューターをね、クラウドで、月いくらとかで貸してくれるっていうのは、めっちゃね、そういうところにはいいと思うんですよ。その、商品開発とかやってるところとかね。もう本当にこういうのは役に立つと思うんですよ。
なるほどですね。うん、じゃあ、そういうね、複雑な計算が必要な、業務のある方はぜひ検討いただければなと思います。詳細はね、かごやさんのホームページから、トップページのサービス一覧というところに入ってもらうと、HPC サービスっていうメニューがあるんで、そちらで詳しく解説されておりますので、そちらの方をご参照ください。とうとう NFT が経済産業省までね、やり出したと。
はい。
これはちょっとニュースじゃないですか。
えらいこっちゃです。えらいこっちゃよ、わからんけど。
年末のね、この時期にね。
まあ、これで結構ね、国の方もいろいろこれできるんじゃないかっていうのを見始めるっていうことやから、まあね、こんなんで、NFT っていうもんが、より正確にというか、ちゃんとこんな風に使えるよっていうのが、立証できれば、なんや、NFT って怪しいもんちゃうんみたいな言うてる人たちもやっぱいるからね。
まあ、そらね、まあ、また流行りのあれでね、クラブハウスでしたっけ。出てきて一瞬で消えた。消えてないか、まだ。
消えてないよ。まだいろいろやってるよ。
あ、ですね。いや、もう話題になったじゃないですか、もう、ね。
そうそうそう。
Facebook とかね。
一時の流行りもみたいに見られるところから、ちょっとね、やっぱりそういうのになってくると、違うもんだなというふうに見られる。ね、まあでしょうし、で、また経済産業省がやってるっていうことは、やっぱり何らかのその経済活動につながるっていうのが見え隠れするから、まあそういう意味では、本当、来年はいろんなとこがちょっと NFT を使って、いろんなサービスとか事業とか展開するようになってくるんちゃうかなっていう気はしてるんですけどね。
いや、そうなんです、僕もこのニュースを聞いてね、ちょっとパッと思ったのがね、ブロックチェーンも最初ね。
なんか
ちょうど出てきた時です。ビットコインが出てきて、言うてもビットコインもなんか中国で 中国人がいっぱい買ったから10万円になったところの話をね、うん、そこでまあブロックチェーンという言葉が出てきてね、
うん、
うん、なんじゃそれはと思ってたのが、まああれよあれよという間にもう言うたら、あの、フィンテックっていうね、言葉も流行ったじゃないですか。はいはいはい、
うん、
でもやっぱりこう、まあ国、国とかそういうところが乗り出してね、もう今や立派な、なんていうか、うん、テクノロジーの、
うん、
まあ、一つになったわけじゃないですか。
はい。
そうそう。だから NFT もとうとうそこの線を越えてきたなと。
いよいよ、あれですか、いわゆるあの、キャズムを越えて広がるようになってくるのかなっていうね。
そんな難しい言い方はわからないですけど、まあ。
まあまあ、要は広まるっちゅうことで、広まって。
いやまあ、うん、足立さんのね、やはりなんか先見の明というか。
そうそう、これでまた本いっぱい売れるやろな。そうかな、わからんけど。
いやいやいや、もう最初 NFT とか聞いた時、バイクの名前かなんからかなと思いました
ね。バイクの名前って。まあね、
うん。まあファッションのね、来年の2月も、うん、もうほんまに、もう言うてももうすぐですからね、いきなりもうファッションの分野で。うんうんうん、
実験するっていうことやから、まあね、これで、まあ、そのどういうふうにどんなのを具体的にやるか分かんないですけど、それをやって、まあ、当然その春ごろにはその実証実験の結果とか発表があるやろうし、はい、でそうすると、ね、多分そのどんな分野にどんなふうに使えるかとか、もっとみんなが具体的に考えれるようになって、うんうん、でまあ、その頃にはあの一人一冊私の本を持ってる。
またそれ、また何でもお金につなげますな。
いやいやいやいやいや、そうなってくれたら嬉しいなみたいな。
ちょうどね、だから今日帰りにちょっと電車に乗ってる時にね、出た、
うん、
坂本龍一さんがね、
はいはいはい、
音楽の、
うん、
一つの音ずつをなんかね、
そうそうそう、うん、1曲をね、あの595に分けて、
1個1個音符に分けて、音符1個ずつを NFT 化して、半分ぐらい、うん、半分ぐらいちゃうかと、なんか一部だけね、やったみたいな。
いや、あれ全部打ったんですよ、最終的に。
日にち分けてでしょ、1日ずつ、
うん、そう分けて、ね、で、最初の日はもうアクセス殺到して、サーバー落ちたっていうね、
ね
やつなんで、うん、もう、あの、知り合いがね、1個勝った。って言って、
ああ、そうなんですか。
めっちゃ興奮してましたよ、もう。
確かに、うん、一つの音でもなくなったらもう音楽は成り立たないですからね。いや、本当に。
まあでも面白いこと考えるなと思いますよ、もう坂本龍一さすがやなとか思って。
ね、YMO ですよね、うん。NFT に YMO ですよ。
なんやそれ。
また、あ、ただただアルファベット3文字つながりでふと思っただけですけどね。は
い、なるほど、うん、
はい、いやまあそれが言いたかっただけなんで、ちょっとじゃあメインの後半のニュースにちょっと移りたいと思います。
はい、
もう一回読んでみますね。
はい、
はい、中央銀行が発行する、中央銀行デジタル通貨の議論が進んでいると。
はい、
キャッシュレス決済を進める大きな手段として世界各国で導入の検討が始まっており、中国ではすでにデジタル人民元が広がりつつあると。
うん、
デジタル人民元っていうのが中央銀行デジタル通貨っていう、まあ、そのいわゆる暗号通貨とは違うんですか、ビットコインみたいな。
あ、そういうのとはちょっと違ってて、うんうん、要はあの中央銀行が発行するデジタルのお金っていうことですね、単純にそういう意味。
日本の今の、まあ、1万円札とかね、うん、今度、うんうん、あの人に変わるじゃないですか、
はい、
あの人って忘れましたけど、
もうね、うん、キャッシュレス決済とか言うてるときにはね、そんな新しい札出すってみたいな。いや、それはぁとか思いますよ、もう。どこに金かけとんねんっていう。
そうそうそう、
ちゃうやろって。
それよりもこういうデジタル通貨っていうのをね、
そうそうそうそう、
やるべきなのかなとふと今思ったんですけど、
うんうん、
なんかその透かしの技術はもうね、偽造されへんよ。そこちゃうやろみたいな技術の。
ホログラムがどうのこうのとか。
そうそうそう。
だって、
なんか偽造されてない。それじゃない。そこじゃないよな、感が強いですよね。
うん、強いよ。もうなんか、
特にこう、そう。こういう世界のニュースを聞いてると、うん、なんかもう、どの方向行ってんやろうな、っていう。
ねえ、もう。
いろんな利権が絡んでるんでしょうけどね。
や、絶対あれは、誰かさんが名前残したんやと思いますよ。はい、俺の時に新しいお札発行したって言って。
2000円札もね、どこ行ったか知らんけど、もう、ま、皆目見ないですよね。
いや、沖縄ではめっちゃ使われてるらしいよ。
沖縄では合ってるんですかね。
沖縄では。
2002年ぐらいからもう触ったことも見たこともないですよ、ね。
見たことない。もう、めんどくさいしね。間違うしね。
そうですよね。
うん。
まあ、で、ほんで、まあ、このニュースを選ばれたって何かこう、うん、もっと面白いことがあるんでしょ？
もっと面白いことがあるんでしょって何や、その言い方。
はい、どうぞどうぞ。
まあ、要は中央銀行が発行するっていうことは、
はい、
その法定通貨としてのデジタルキャッシュが使えるようになるっていうことなんですね。で、うんうんうんうん、これはどういうことかっていうと、今ってあのなんとかペイとか、
あ、はいはい、
そういうのを使うときって一旦あの日本円というか、まあ、それをチャージしたりとか、
うんうんうんうん、
してから使わなあかんじゃないですか。
そうですね。
うん、それが今度、まあ、日本銀行だったら日本銀行がデジタル通貨を発行したら、そんなあの、なんかに変えるとか必要なくなるんですよ。もういきなりキャッシュレス決済できるわけですよ、普通に。うん、で、その、会社から給料振り込まれるのも、そのデジタルキャッシュで払われるようになると、いきなりもうスマホの中に入ってきたりするわけですよね。
あ、
銀行とか別に、銀行返さなくてもいい感じになってくるかもしれないですよ。
はいはいはい。
なんかいろんなね、そういうことが起きるっていうのはあるんですけど、
はい、
ただその国がね、こういうデジタル通貨を発行するっていうことについて、いろいろちょっと難しい問題があって、
はい、
うん、まあ、このね、今回取り上げた記事の中では3つ課題というか挙げられてたんですけど、
はいはい、
1つはその今の現金って、まあ、メリットでもありデメリットでもあるところもあるかもしれないですけど、まあ、メリットの方が大きいと思うんですけど、一般の人にとっては、
はい、
匿名性があるんですよ。
あ、そうですね、う
ん、
はい、
誰がいつどこでお金使ったかっていうのは分からないんですよね。その現金で使ってたら、山崎さんがどっかいかがわしいお店でこう怪しげなビデオを買うてきたりとかね、
うん、まあ、そういうとこは絶対カード使わないですよね。
残るからね。
はいはいはい。
残ってね、奥さんにこう明細ちらっと見られた時、あんた何これって言われたら困るからね。
そうですよね、はい。
そういうのがあるけど、これデジタル化するとその記録って全部コンピューターに残っていくわけじゃないですか。
まあ、ブロックチェーンやったら誰でも見れる状態ですからね、うん、
まあまあブロックチェーン使うかどうかは別にしても、
はい、
一応記録は全部残されていくとなると、
はい、
そのデータをその中央銀行やったら、中央銀行が全部そんなデータ持ってるってどうって感じしません？
まあ、まあでも逆にそれが狙いなわけでしょ、脱税されへんようにとかね。
脱税されへんようにっていう意味ではいいんだけど、一方で、はい、プライバシーもへったくれもなくなるわけじゃないですか。
まあまあ、そらそうですわね、
うん、どこで何買ったとか何食ったとかどこ行ったとか、はい、全部こう追っかけられるような状態になってしまうし、そういうのが果たしていいのかっていうのは難しいところがありますよね。で、それとか、あとなんやっけな、ご祝儀とかね、お賽銭とかね、そんなんも全部分かってしまうって、なんかちょっといやそれちょっとみたいな感じもあったりするじゃないですか。
寄付金で落としたりできないんですかね。
知らんけど。
チリも積もれば、まあ、となるでね、
うんうん、だからそういうね、なんかプライバシーの問題とやっぱあるし、でその逆でなんていうのかな、あまりそれを強化してプライバシーを守るために匿名性強くしちゃうと、それこそ、うんうんうん、マネーロンダリングとかね、怪しげな使い方するやつらも、
はい、
うん、それがデジタルキャッシュでできてしまったら、もっとでかい金を、あっちょこっちゃ動かしたりできるわけじゃないですか。別にジュラルミンケース持って、こうね、車に積んで移動とかっていうのとか、どっかに隠すとかいうのが必要ないから、スマホの中に入ってても分からへんからね、そんな。
確かにね。
うん。だからそこら辺があんまりやると難しくて、まあこの辺の 解決策として、その一定額までは匿名性が担保されて、うんうんうん、である程度大きい金額動かすときは、その名前が記録されるみたいな方式を取るとか、なんかそんなことも考えてたりするみたいなんですけど。
そんな細かいことまでもう検討されてるんですね。
うん、検討されてますよ、これは本当に。で、そういうのがまずあったりとかですね。はい、あとは、その、これ今のあのなんとかペイとかあんなんでも結構問題になるんですけど、基本的にはこういうなんてあのオンラインでやったりとかするじゃないですか。
いやそうですね、
オンラインでやるケースが多いでしょ、
はい、
うん、そうすると電波がまず来てなかったら通じなかったらどうにもならないっていうことが、
インターネットにつながらなかったのね、
うん、そうそう、だから携帯電話屋さんの方でなんかトラブルがあって、
はい、
一時的でもつながらなかったりさ、その全国で決済できなくなったりしてパニックになって問題になったりするわけじゃないですか。
もうそんなで、うん、その回線が復旧するまで、うん、みんなレジに並ばなあかんからね、うん、
5分
めっちゃ長蛇の列ですよね。
そう、5分だったとしても5分間決済できへんってえらいことになってまうから、うん、
それは確かにそれはそうです
よ、うん、だからそういうことがあるから、それだけじゃなくてオフラインでも支払いできるような仕組みっていうのをやっぱ考えないといけないんですよ。オンラインとオフラインと両方、
ね、
だから今みたいにチャージしといて使うみたいな使い方もできるっていうね、やり方とか、はいはい、うん、そのいろんなケースを考えていくつかこう選択できるような形をやっとかないと、本当ね、その全然その電波があんまり届かへんような場所とか、うん、そのすごいこうね、田舎の方行ってそういうのはあんまりインフラが整ってないようなところの、
はいはい、
なんか峠の茶屋みたいなところで決済しようもたらできへんみたいな、シャレにならんわけやから、富士
山の上
とかね、そういろんなところにどうするか、だからそういうチャージして使うとかいろんなことを考えないといけないっていうのが出てくるわけです、
ね、
うん、でその3つ目としては今度そのこういうそのキャッシュレスというか、まあ、デジタル通貨みたいになったときに、
うん、
企業間の取引とかになってくると、
はい、
金額が桁違いにでかいでしょ。
ああ、そりゃそう
ですね。例えば不動産の売買とか言ったらもうとんでもない金額の売買が行われるわけじゃないですか、うん、
はい、何億円の世界ですよね。
うん、そうそうそう、何億円っていうのをこのデジタル通貨でやり取りするのがいいのかどうかっていう問題とかね、もしそこでなんか、うん、しくったら、うん、しくったらって言い方変やけど、
足立さんに前も話しました、うん、足立さんにビットコイン初めて送るときにね、
そうそうそうそう、ドキドキしながら、
どうしようとか言ってまず100円送ってみたいなね、やってましたもんね。
そういうこととか、さらに言えば海外送金とかね、
うん、
こういうのはもうデジタル通貨でどういうふうに設計するのとかいうのは結構大きな課題なんですよ、
はいはいはい、
その今ある仕組みの中にどうやって組み込むのか、あるいは全く別の方法を使うのかとかね、それぞれの国がまたその どこまで対応してるかによってまたどうできるのかみたいなのとかあるじゃないですか、
はい、
うん、日本は例えばデジタル通貨取り入れてたとしても、どっか別の国が全然それ取り入れてなかったら、そこの送金って一旦現金にしといてから送んのみたいな、またなんかどうすんのっていうね、いろんな仕掛けをこう考えないといけない、
まあ結構ね、国と国の間でもね、うん、話とかはいけませんもんね。
そうそうそう、うん、そうだからいろんな課題があるんですよ。そのだからね、結構その簡単に技術的にはね、いろいろできるんですけど、
はいはいはい、
ただルールとして決めなきゃいけないことはやっぱり山のようにあって、で、まあ、その辺をねどうするかっていうのがなかなかこうね、いろんな国が巻き込んでいろんな話し合いしてるんですけど、なかなかこう決まらないところもありの、
うん、
一方で、まあ、中国みたいにね、まあ、さっきのところでもね、デジタル人民元やっぱりすごい進んでるんですよね、中国は。
はいはいはい、うん、
でもうすでに、中国の QR 決済とかめちゃくちゃ進んでるんで、
うん、
調べて面白いなと思ったんですけど、それまでね、やっぱ日本と同じように、平日のお昼休みっていうと、オフィス街で、ATM がめっちゃ混雑するっていうのがあったらしいですよ、
は
い、絶対そうじゃないですか、特に給料日跡とかみんなこうお金下ろしに、うん、
しますからね、
行くから、その昼休みってめっちゃそのコンビニの ATM とか銀行の ATM が列できてたりするんですけど、
はい、
中国はね、もう今全然ないんやって、それが。
あ、下ろす必要がないんですね。
もうデジタルキャッシュがどんどん浸透してってできるから、そんなね、あの人の列ができなくなってるらしいんですよ、もうそん
な。なるほど。
だからそれぐらいいろんなね、会社、あの社会の中の仕組みとかいろんなものも変化するんですけど、まあそこにね、こうどう対応していくか、やっぱいろんな国ごとのいろんな事情があるし、だけどそこを乗り越えていかないと、逆に中国が今一歩本当に抜きんでて進んでるんで、気がつくとね、デジタル人民元だらけになってたりとか、そんなことになりかねないで、本当ね、ちょっとね、ここは頑張ってね、日本も早いうちにデジタル人民元、NFT の実証実験もいいんですけど、デジタル人民元の方、デジタル人民元じゃないや、中央銀行のデジタル通貨ですね、CBDC って言われるやつを、ぜひ日本もね、頑張ってやってほしいなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございま
というわけで、
す。
今年ね、2021年度最後の放送も終わりを迎えまして、
はい。
まあ、忘れてましたけど、ちょっと振り返ってもらおうかなと、エンディングで ここに来てなんですが、
ここに来ていきなり
簡単に
こう、
ね、簡単にね、ごめんなさい。
今からまた長なるから。
どんな年でしたか、今年は。
今年、そうですね、ずっとこう考えると、そういえば今年って最初クラブハウスで盛り上がったやな、
あ、
改
1、あ
めて
れ
思い
1
出し
月です。12月、1月でしたっけ？
1月、2月ぐらいはもうなんかね、テレビでも新聞でも雑誌でもなんかクラブハウスって
言っ
言って て
まし
た
た
よう
ね。
な。
クラブハウス始めましたみたいな、なんか、冷やし
そ
中
う
華
そう
始め
そ
ましたみたいな
う。
感じ で
み
みん
た
な言っ
い
て
な。
ましたもんね。
で、iPhone しか使われへんみたいなん
せや
で、
せやせやせや。
Android ない、いつになったら使えんねんみたいな、みんなわーわーわーわー言うてて。
もう完全に忘れられてますね、そういえばね。
そんなあったなーって、あれ1年前かとか思いながら、なんかこう
早いですね。
はい。で、そう言ってたら、3月になって、なんか NFT がこう、出てきてですね。
3月ぐらいからですか、NFT、足立
3
さんが言い出し
月、
たのは。
3月に、だから、あれですよ、超有名なビープルさんの、Every Day is the First 5,000 Days っていう
あ、
絵がね、75億円で売れたっていうので、もうこれまた急にクラブハウスなんか吹き飛んでしまって。
確かにあれは象徴的なニュースでしたね。
75億円でデジタルの映画売れる、どういうことやねんっていうので、みんなもう大騒ぎになって、もうそれまたテレビも新聞もなんか雑誌もいろんなところで NFT って言い始めて、もうなんかその頃はね、みんなよう分かってないが、よう分かってない説明があちゃこちゃでされてた。
すぐ足立さん本書きましたね。まあ、Kindle です
そう
け
です。もう Kindle で、もう4月には、サクッとこう出して、で、まあ、おかげさんでね、それが皆さんの手に取っていただきの、さらに出版社さんにもの目にも留まりので、今
材料も
回
ね。
もうね、紙の本も出させていただいて、これが売れる売れる
フフフ
とか いやらしい言い方。
結局そこになりましたか。
まあ、ほんま、なんかクラブハウスで始まったんだけど、気づけば NFT だったみたいな。
確かに。まあ今日のね、最後のニュースでも、もうとうとうね、経済産業省までね、乗り出してき
そう
て、今年はもう NFT 元年で来年からね。
もうね、どうなってくるか。もう来年私、あれですよ。経済産業省にいるかもしれないですね。何言うとんねんって言われる。
あと、それもちょっと NFT じゃないですけど、Facebook がね、メタっていう名前
メ
も
タ。
変えたと。あれもちょっと大きなニュースでしたね。
そうですね。まあ、多分メタバースって今みんなわーわー言い始めたところですけど、来年どうかな？
まだちょっと早いかな。
私の予想ではちょっとまだメタバース っていう感じかなっていうのはちょっとハテナがついてるんで、だからまだメタバースの本は書いてません。
ちょっと足立さんが本を書く頃だったらやばいっていうことですね。
いや、まあ多分来るやろと。
まあでも、メタバースと NFT って相性もいいって言われてますしね。
うん、そうです、そうです。うん。だからそこはね、もうどんどん一緒になるというか、その一機能としてもう当然 NFT は組み込まれていくようになるのはね、もう、まあ確実やと思うんですけど、ね、まあメタバースの方がね、来るには、まだもうちょっとね、いろいろハードルがあるんで、はい、もう少し時間いるかなと思ってるんで、まずは来年は NFT がどんどん浸透してって、おそらくなんですけど、うん、来年の今頃1年後ぐらいになったら、あえて NFT なんて言わなくなってるような気がするんですよ。うん、
ああ、今のブロックチェーンとかね。
うん。うん、
あ当たり前の技術になってるっていうか、
ね、うん、
ね。いや、インターネットっても言わないですね。
言わないです
ね。ネットって言いますもんね。
ネットって言うし、わざわざインターネット使ってるなんて言い方しないでしょ、
だけど。使ってるのが当たり前と。
うん、Facebook やってるとか、LINE やってるとかは言うけど、うん、わざわざインターネットやってるっていうことを誰も言わなくなったんですよ、そんなこと。
うん、確かにそれはね、当たり前になってますもんね。うん、
そうそう。だから、多分来年の今頃になったら NFT とか別に言わなくて、なんかデジタルトレーディングカードとか、うん、デジタルなんとかっていうね、デジタル音楽とかデジタルアートとか、なんかそんな言い方で、イコール NFT とかっていうような意味合いになってきてるかなっていうね、広がると。それぐらいまでいってるんちゃうかなっていう。まあ、
それが足立さんの予想ですね。
予想ですけど。まあね。
録音しときます、録音しときますわ。
いえいえ、録音されたこれ。やば。
そういや、去年も確かこんな話をした。ちょっと振り返ってかなきゃいけませんね。こんなこと言ってましたね。言
う
てね。
いや、もう、綺麗に流しましょうよ、そこは。
いやいや、まあまあまあ、そんな感じ、ちょっと簡単にね。ちょっといつにも振り返りましたが。はい、そういや、はい、来週はもう1月の、
うん、
2、3、まあもうね、次の放送は、うん
5日ですね、1月。あ、
ですよね、うん。ニュースないですよね。どうします？
ない。ないっすよね。年末ないから休みですか？5日。
しますか？何かなんか特番やりますか？
特番やりますか？やっぱもう NFT スタートの年にしますか？
お、いいですね。足立さんがもう、こんだけブレイクしてね。うん、あ、またテレビにも出はったらしいですね、この間。
あ、もう、この前、今度はね、16秒映りましたけど。
すっきり、すっきり。
すっきり、16秒映ったんですけど、今度は動画じゃなくて、写真と横にテキストが書いてあったっていうね。
ああ、なるほど。
一貫喋ったのに、一言
も。ね、全国のテレビにね、出るぐらいの、足立さんが喋る、ね、特番ですよ。皆さんぜひ聞いてください。
まあまあね、スッキリぐらい視聴者いますからね、この番組も聞いてるリスナーの方々。
前もね、一回ね、この番組でね、やりましたけどね。
はい。
やってなかったし、やってましたよね。
やりましたね。やってましたけど。うん。
まあね、やっぱりそこからもだいぶ変わってますもんね。
全然変わってますよ。びっくりするぐらい変わってますん
で。いや、もう、今の NFT の最新情報みたいなね。
はい、はい。
ちょっとこう、テーマで。はい。はい、また原稿書いといてください。
ええー、そうか。
また仕事増えたわ。金にもなみたいな。
そうそう、年末年始ゆっくりしよう思ったら、できへんやん、もう。
馬車馬のように働いてください。
ええー。
いや、まあまあ、そんなこんなで、はい。はい、今年も本当に足立さんお世話になりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、本年もですね、最後まで聞いていただきまして、本当にありがとうございました。来年もまた頑張って続けていきますんで、ぜひまた聞いてください。それでは皆様、良いお年を。この番組は、データセンターとクラウドサービスの加護屋ジャパンの提供でお送りしました。